西暦2016年、1月3日日曜日お昼11時36分くらい収録、おはようございます、ケクノでございます。ということで、じゃあやっていきましょう。発信前回の続きなんですけどね、ミワの DVD を速攻で買いました。案の定なかなかね売られていないんですよね、普通ね。そんななんかめっちゃ街中のブックオフとかだとちょっと油断するとすぐ欲しいものってなくなっちゃうんですよね。なんか高校生の時とかよくなんかお金今日あんまり持ってこなかったから、なんか来週にしようとか来月にしようとか思ってたものが気づいたらもう次の日にはなくなってたみたいな、ことがよくあったりとかしたんですけれども、まあね、さすがにちょっと郊外の方のブックオフに行くとそんなことはもう滅多に起こんないっていう、感じではあります。ここからどうするかっていうと、ここから、今札幌の郊外の方にいるので街中まで行くぞっていう話で、いわゆる札幌 JR タワーですね、 JR タワーの方に行くまでの道のりですね。はい。で今早速もう車がめちゃくちゃ来てて今全く駐車場から出れないっていう状況なんですが、お、開いた、この隙に行くぞ。やっぱね、三が日でしょ、車多いよね。っていうのとさ、やっぱりなんだかんだ言って三が日さ、ちゃんと皆さん休んでるよねっていう、まあ、僕もさ三が日というか、まあ基本的に年末年始は休めるお仕事であるはずなので、まあ例年、まあ多分これからもずっとだと思います、年末年始実家帰ってゆっくりするっていう感じだと思うんだけど、なんかやっぱその裏でさ一生懸命働いてる人たちがいるんだなっていう風にはなんか最近感じるようには、なってきましたけれどもね。まあまあまあそういう話もしながらなんですが、福山雅治さんのライブの話をしたかったんですよね。で例年というか毎回のことであればセットリスト予想をライブのね、ライブ行く前にやって、この曲歌うんじゃないか、この曲歌ってほしいなっていうのを、まあセットリストやってね、予想して、まあこの曲最近やってないから歌うんじゃねえかみたいなことをよくやってたんだけど、今回やんなかったね。行く直前に一人ではやったんだけど、なかなか今回はね、その福山冬の大感謝祭その15でなんかね、流行歌と、まあ、いわゆる無流行歌ノーシングルいろいろとごちゃ混ぜにしたりとか、久しぶりに歌ってなかった曲も歌うぞみたいなところがテーマだったんですよね。なのでなかなか今回はセットリスト予想をしたところでまあ難しいんですよね。なので結構友達とかに福山雅治のライブ行くっていう風な話はよくやってたんですけど、なんかね結婚したっていうことが世の中にとってはね、ほら福山ニュースとしては結構でかかったじゃないですか。まあよくね福山ロスだ福山ロスだってみんな言ってましたけど、まあなんだ、まあ確かに僕にとっても結構衝撃のニュースではあったんだけど、なんていうか福山ロスね。でだから家族になろうよを歌うんじゃないのみたいな話をなんか年末に飲み会行った時とかによく友達とかに言われたりもしたんですけど、僕は逆にそれはきっとないだろうなって思ってはいたんですよね。なんかむしろなんかそれをやっちゃうのはちょっと露骨だよなっていう風に思ってて、さすがに家族になろうよを歌うっていうことはきっとありえないだろうというふうに俺は予想してたわけです。で案の定歌わなかったんですよね、今回の年末ライブの中で。なのでまあいいかなっていうふうに思ったんですけど、今回はだからめったに歌わ、結局ねなんか20曲ぐらいセットリストの予想をしてみたところ、結局当たったのが2曲しかなかったんですよねなんでっていうふうに思うぐらい、結局その当たったのが新しいシングルですよね、3曲か当たったの、新しいシングルに入ってる I am a hero、ステージの魔物その笑顔が見たい、 その3曲しか当たんなかったんですよね。で、他のなんかめったに歌わない曲っていうのが全部外れて、っていうか結構ね、めったに歌わない曲やりますっていうことを強く言っていた割には、なんか普段通りな曲も結構やっててですね、あ、なんか普段とあんま変わんねえぞみたいなノリにもなっちゃったんですよね。例えば出だし12月30日のライブでは最初の曲が、まあ一昨年2014年のね、リリースしたアルバムヒューマンの、まあタイトル曲ヒューマンですね、ヒューマンから始まって、あれと思って、いきなり2年前のライブですでにやってる曲だぞと思って、あれって思ったりとかしたんですけど、で次の曲が結構古い曲なんですけど、1993年のアルバムだったかな、4年かな、ヒューマンの後はスタートっていう曲だったんですよね。スタートって言ってわからないでしょ皆さんね。スタートっていう福山さんの曲があって、もうね、ハローが出るよりももっと前のアルバムにブーツっていうアルバムがあって、そのアルバムブーツの最初の曲なんですけど、これも5年前かな、5年前の、ね、福山冬の大感謝祭の時が、シングルの曲を一切やらないノーシングルライブっていうのをやってて、それの最初の曲だったので、僕からすると結構最新のというか、結構最近のライブでやってるぞっていう風に思って、あれ予想とだいぶずれる、これはやばいと思って、まあ結局ずっと聴いてて合ってた曲がほとんど出てこなかったんですけどね。まあ案の定さ、まあ出てこなかったんだ、家族になろうよ、それはいいなと思ったし、福山さんもさ、その結婚についての話っていうのはあんまり触れない、あんまりっていうかもう絶対触れないんですよね。まあファンクラブ、僕ファンクラブ会員だったんで、ファンクラブの中にそのね、要はページで、福山さんね、私は結婚しましたみたいなファンクラブのメンバー向けのメッセージを載せたりとかはしてたし、 FM ラジオで一瞬だけチラッと、結婚をしましたっていう報道というか一言、ほんの数分だけ言ったっていうだけで、あとはもう他のメディアとかも福山さんに向けて結婚おめでとうございますはむしろ言わないっていう感じになってて、今回の紅白、今回の紅白でも福山さんおめでとうございますみたいな、なんかね、福山さんと7時台だか8時台かぐらいに一回こう司会のね、白組司会のイノッチと、福山さんが一瞬こうね、横浜の福山さんと繋がっております、福山さん、はい福山ですってやった時に、イノッチが福山さんおめでとうございますって言った時に一瞬福山さんが戸惑った間を取ったんですよね。それでだから何の意味のおめでとうだったんだろうなっていうのはちょっと、まあ僕もあれはなんだろう、25周年、ね、去年2015年が、ね、25周年だったから、デビュー25周年おめでとうございますの意味での最初おめでとうございますだったのか、ご結婚おめでとうございますのおめでとうございますだったのか、ちょっとどっちかよく取れない言い方だったから、まあなんかこう戸惑ったのかなとか、僕も一瞬ふって思ってしまったんですけれども、はい、まあだからあんまりね、結婚っていうテーマってあげない方がいいのかなって思ったりとかしましたよね。なんか他にもね、なんかインターネット上ではいろいろ言われてますよね。福山さんってなんかここ最近のインターネット上の流れって結構面白くって、なんかやっぱりさ、数年前まで、10年ぐらい前かな、ネットの世界で福山さんで叩かれてたっていうか、福山雅治でワード検索するとついでに出てくるのが、植毛とかカツラとかそういうワードが結構出てきてたりとかして、なんかあんまりいい話が聞けなかったんですよね。なんですけど、ニコニコ動画のプレミアム会員ですみたいな話をしたあたりからだったと思うんだけど、全然なんか福山雅治がテレビに出た時に、あ、俺だみたいな、ニコニコ動画でコメントね、あ、俺がテレビに映ってるみたいなコメントをしてる人なんかがいて、まあ福山さんを 割とこう肯定的に見るというか、もうこの男はもう神だみたいな、そういうね、この男はもう叩きようがねえなみたいな、完璧だわみたいなノリだったのが、ちょっとこう批判するなんか YouTube の動画とかが目立って、まあ YouTube にさ、よく何何文章だけが流れてくる動画とかってあるじゃないですか。あれなんかを福山雅治でワード検索してちょっと気になったので見たんですよね、やっぱり結婚のこととかがあって女性ファンが多く逃げたんじゃないかっていう、でそこを不安になって、まあ僕も行きましたけど、一昨年何ね、男性限定ライブとかね、男性限定ライブやったり、2015年はね、10代限定ライブとか先輩限定ライブとか、先輩限定ライブ本当にやったんだっけ、10代限定ライブは本当にやりまして、結構ね話題を呼びましたけれども、だからなんか女性ファンがだんだん逃げてったっていう状況の中で、他の、ファンを、他のジャンルのファンを囲い込むぞっていう意図で、福山さんが男性とか10代とか、今までのファンの中では比較的少ないと思われていたところに露骨に手を出したんじゃないのっていう風なコメントというか、そういう動画が結構あって、はーっていう、でそれがあまりにも露骨だったからちょっと気になるよねみたいな話をしてたりとかしてですね、なるほどねっていう気はしてきましたけどね、いや確かにね、気になったんだよ今回のライブ見てて、お客さんの年齢層結構上がってるね、この5年4年か、ずっとライブ行き続けてみて、確かにおばさんっていうのはいたんだよね、ずっとおばさんどころかね、最近ねおばはんというかおばあさんまで最近増えてきてて、何の効果なんだろうって思って、いやもしかしたらたまりくっていうアルバムでなんか結構昭和の古い曲ばっかりカバーしてたんですよね、でそれの流れで福山さんのライブ行ってみたいと思う、まあおばあさんとかおばはん、ちょうど僕のその12月30日のライブの真後ろにおばあさん3人組がいたんですよね、おばあさんだと本当になんかちょっと油断したら僕にお年玉くれんじゃねえかみたいな、いわゆるおばあさんがいて、本当に福山さんの曲なんてほとんど知らないんじゃないのみたいな人が出てきてて、すげえなと思って、いやだからまあ新たな年齢層のファンをまあ露骨に囲い込もうとしたみたいな、なんかさ、そういう YouTube の動画の言い方とか見てて、まあ僕としてはあんまりいい気持ちはしないんだけど、まあなるほど、そういう風にも考えることできるんだっていう風に思ったりとかしましたけどね、福山さんといえばって言った時に、まあ素人目でいくとやっぱり桜坂、まああれもだいぶね古い曲になってきたけど、ね、虹とかさ、あれも2003年だからもう10年以上前の曲だけどね、桜坂、虹、ハロー、最近だと家族になろうよとか、あの辺がさ、やっぱ一般的には有名なわけだよね。で、僕が福山さんの曲で、やっぱこのいいなっていう風に思ってたのが、ちょうどハマったのがミルクティーとかの時代で、2007年ぐらいなんですよね。で、2006年か、ミルクティーは。2006年とか2007年、東京にもあったんだとか、あの辺、まあ、までがすごく福山さん大好きだった時期なんですよね。で、こう、桜坂以降の福山さんがやっぱすごく好きだった理由が、なんか僕の好きないわゆる J-POP っぽい音を出してたんですよね。なんかこう、アコースティックギターでやるポップスみたいな感じになってて、あんまりこう、何エレキギターの中心となるような曲あんまり好きじゃなかったの、なんかロックっぽい感じの音っていうのが好きじゃなくって、だから普通に、なんか爽やかな曲みたいなのが好きだったわけだけど、ロックっぽくなるとちょっと強いでしょ音が、なんかそれがあんまり好きじゃなかったんですよね。だから僕の中ではハローとかも好きだし、桜坂みたいなちょっとしんみりバラードも好きだし、だから あの虹とかはギリギリ許せるような範囲だしねみたいな感じで、まあちょっと爽やか系アコースティックな J-POP みたいなのが好きだったんだけど、最近の福山さんはちょっとね、ロックっぽいあの匂いを出してきてて、でそういう曲の方が福山さん好きなのかもなっていうか、もともと福山さんデビューした時って、まあデビューというか、もともと音楽はやりたかったんだけど、バンドをやりたかったっていう話を当初言ってたんですよね。だから、まあ、なるほどなっていうふうに思うんだけど、例えば、2012年のシングル、Beautiful Life の中に入ってる曲で、ゲームっていう曲があるんですよね。僕あんま好きじゃないんだけど、この曲とかは結構やっぱライブとかでも盛り上がるからっていう理由なのかわかんないけど、すごいこうライブなんかでも普通に歌われるし、男歌、男性限定ライブのテーマ曲ですって言って男性限定ライブで歌ったりとかもしてたから、そんなにかって思うぐらい結構ロックっぽい曲調とか、やっぱりギターが多分昔以上にすごい技術的に上手くなってきたこともあるんだろうけど、エレキギターを福山さんが持って歌う機会の方がものすごい増えてきたような気がして、そこが僕の中ではちょっと福山さんそろそろもう、なんかちょっと僕の好みのジャンルから連れてきたなっていう感覚はちょっとあるんですけど、まあその辺の変化とかも楽しめるかなと思うんだけどね、まあ全然だから福山さんの、ね、ファンクラブから抜けるとかっていうことではないし、もうずっと応援してはいるんですけれども、まあということで今回の年末ライブ、まあ今年末ライブの話はあんましてないけどね、年末ライブを見てて思ったのは、なんか今回ねあんまり僕の中では面白いライブだなって思わなかったんですよね。まあなんだろう、僕のライブのね席で後ろだったのがおばあさんの集団だった、だからその辺はおとなしくしてたからいいんだけど、横の人とかが結構福山さんの曲詳しい人だったみたいなんだけど、だからすっげー大声で歌うのね。いやいいんだ、いいんだけどね、ただバラードでさ歌わないでほしかったな。福山さんのライブの恒例で、なんか最後の最後にアンコールで福山さんが一人でギターで曲弾き語りをして最後バイバイ横浜つって終わるっていう流れがあるんですよね。でそのギター一本でバラードを歌って最後なんか感動させて終わるっていうすごいいいエンディングなのに、横の人が歌うんだよバラードで。いや盛り上がる曲ならいいんだよ、ハローとかさね、そうニューラブニューワールドとかいいんだけど、バラードはやめようよと。いやよくたまにやるよ、みんなも一緒に歌おうかつって歌うやつ、それはいいんだけど、すごいね聞き入りたいのに聞き入れなかった、聞き入ることができない歌い方してたから、そのおばはんが、それはちょっと嫌だったなっていう話とかはちょっとあるけどね。まあいいです、その話はいいです、はい、言えたから。これはね俺の心が狭いからなのかわかんないけど、いやライブってさ音楽を聴くための場所じゃなくってね、その場で楽しむ場所だからね、そういう他人がね、口ずさんでたりとかするのが嫌なんだったらライブなんか行かずに家で DVD 見てろよとかって思うのかもしんないんだけど、でもバラードを口ずさむのはなしでしょって思ったんだけどね。いや、右隣のおばさんがそうだった、左隣のちょっと若めのなんか若奥様的な美人な人がいて、その人はなんていうの、声に出さずに口だけ動かすやり方してて、それは全然僕も気にならなかったから、パッと見た時にあ歌ってるとかって思ったぐらいだからいいんだけど、なんかなーっていう風に思ったりもしましたっていう話はありますけどね、はい、まあいろいろ思うところありました、はい。いやでもね今回のライブは前半がすごい無名な曲ばっかり歌ってて、いや僕としてはねエスケープとかマーシーズソングとかこう知ってるというか、お出たその曲みたいなところもあったんだけど、なかなかね ライブビューイングの時、ちょうど12月31日ですねの時に、横のなんかね、奥さんに無理やり連れてこられたけど福山の曲は少し知ってるよみたいな男の人がいて、あのさすがに前半戦寝てたね。うん、いやあれね、や知らない曲ばっかりのオンパレードだったら確かに辛いだろうなとは思うんだけど、うん、なんか逆にね、僕としてはがぜん目が冴えるんだよね。おー、この曲来たかみたいな、うん、非常に誰得って僕得、客の得の、ライブだったななんていうふうに思いますね。はい、ということで、昨年2015年の福山さんの、まあ、大感謝祭、福山冬の大感謝祭その15、非常に楽しかったとは言えないんですけれども、僕の中ではセットリストもそうなんだけどね、セットリストも周りの環境とかもそうだったんだけど、うん、ちょっとね、なんかこうアドリブでやらざるを得ないぐらい忙しかったのかなって思うぐらい、あの MC の段取りもちょっと僕の中ではあんまり好きではなかったんですよね。僕の中で福山さんライブで一番ピークで良かったのが2009年の道しるべのライブなんですけど、年末の感謝祭の中で、あ、ノリがいいなっていう風に本気で思ったのは、オテルで福山で唯一 DVD 化されていないオテルで福山2、2013年の年末ライブなんですよね。あれだけが唯一 DVD 化されていなくって、なんでだろうって思ってたんですけど、非常に雰囲気も良く、で MC の感じも良く、僕としては非常に好きだったんですよね。なんかライブの始まり方もそうだし、終わり方もそうだし、 MC の流れとかなんか構成とかも非常に僕の中では大好きだったのが、そう、2013年の大学、僕が4年の時の、オテルで福山2が非常に好きだったんだけどね、あれは DVD 化してぜひ欲しいなと思います。ということで、福山ファンの方じゃない方には全くこうね、面白さを感じないであろう話でございました。はい、すいませんね。はい、お相手は菊野太郎でした。お、 JR タワーが見えたんだけど、これはちょっときついかなと思うな。こ、あー、やっぱりか、すげえな、めっちゃあるな。